東亜の平和を論ず、大隈重信。今日の世界と東アジア。諸君、近来支那朝鮮という問題が、よほど世間の注意を引くことになった。ことに、満漢という問題は、政治家学者はもちろん、事業家の間などにも、よほど注意せられることになったのは、甚だ喜ぶべきことであります。我が輩はほとんど十数年以来、支那の問題を研究している。しかし、今までは社会はあまりこれに耳を傾けなかった。しかるに近来は全社会を通じてこの問題によほど重きを置くということになったのは、諸君と共に最も喜ぶべきことである。そもそもこの問題を解釈するために最も必要なる事件は、目下起こっているところの我が国家の安岐永続に関するこの戦争である。この戦争の結果がどうなるかということが先決問題である。もしこれが負ければ神官どころではない。我が海岸線を守らなければならぬということになる。これは実に容易ならぬ問題である。国民の頭上に望んでいるところの最も大なる問題である。しかし、この戦争には必ず勝つと信じている。当局者も無論信じている。ことに軍隊は最も大なる自信力を持って戦いつつあるのである。日本の勇敢なる軍隊と、知有兼備の将校の力によって必ず勝つに違いない。しかしながら戦争の勝利によりて全てのことは決せられんのである。今日の世界は決して日露で支配しているわけではない。日露以外世界に強国大国が存在しているということを忘れることはならぬ。今日世界にいかなる大国があるか、いかなる強国があるかといえば、ぜひ七つ八つ指を屈せねばならん。あたかも支那の春秋戦国の時代、戦国七雄というようなありさまである。ヨーロッパにおいては、英仏独、ロシア、オーストリア、イタリア、この六大国がある。これに北米合衆国を加えて七大国である。戦国七雄に比してもまさか現在戦国ではないが、ほとんど戦国のありさまを表している。しかして今まさに絶頭の日本帝国がこの七大国に加わって第八国にならんとする時であるから、この度の戦いは日露のみで解釈はできない。世界の問題である。そこで私が今日議論をする問題は、まず世界における日本の地位という演題にしても良いかと思う。しかし、これではあまり大きすぎる。今少し縮めて日本の大陸における勢力。大陸と言うても少し漠然としている。アジアにおける勢力としようかとも考えたが、アジアと言うてもあまり大きすぎる。そこで私は東アジアにおける日本の勢力、こういう問題にした方が適当であろうと思う。そこでこの世界の強国に今や日本がその一つとならんとしつつある。まだなったわけではない。自ら強国なりと言うても戦いに勝っただけで強国になるものではない。主樹の強国が日本を強国なりと認識して初めて強国となる。自分一人で偉がっても世界の強国がこれを認めなければ強国とはなれない。言い換えれば世界の問題に発言権を辞するに至って初めて世界強国の間に立つことができるのである。自分一人偉がっていても、どこからも 相談をされない。世界の大なる問題を決するには、他の世界強国の間で決してしまって、ただ通告を受けるというのみでは、強国とはなれない。果たして日本がそういう地位に達するや否や。そこでこの戦いだ。この戦いはどういうありさまであるかというと、私は軍人でないから、これを軍事上からは論じないが、まずごく簡単にこれを説明しますると、ロシアはほとんどヨーロッパの中古時代の国である。私は昨年の11月にあるところで演説をしたが、その時にロシアは全く蒙古と同じことである。ロシアの武力は蒙古的武力である。ロシアの軍隊の組織は蒙古的である。ロシアの君主専制も蒙古的である。こういうことを言った。蒙古の勢力はもはや5世紀も前になってしまったのに、今日までそれと同じロシアの勢力が残っているというは、いかにも不思議である。およそ進化の理をもって論ずるも、また格のごとき中古時代のものが今日まで存在しているということは、すこぶる疑問である。これは全く一種の外交的関係から来ているのであろう。すなわち国際的関係、勢力平衡の上からロシアという国が世界に大なる勢力を表しているので、その実力はすでになくなっている。実勢はすでに過ぎ去って、打力的の勢力が存在しているというに過ぎぬ。ところが日本はいかなる勢力であるか、すなわち新勢力である。新たに勃興したところの勢力である。世界の文明、世界のあらゆる科学を応用して、しかして中古的、先制的、封建的の規範を脱却して、ついに立憲の政治を行い、憲法を制定し、宗教の自由を認めたという国柄である。歴史を読んでみても、フランスの大革命以来、先制の勢力は次第に消耗して、少なくとも1848年以後は、先制の勢力はほとんど全く消滅したのである。今日の流行語をもって言えば、頑強に立憲的運動に反抗したオーストリアもプロシアもゲルマン列国もことごとく敗北して立憲政治を敷くに至った。この時にロシアという一国のみは依然としてその制度を改めない。これは国が辟在しておって至急に便利なのとスラーブ民族が元来政治思想に乏しきがゆえであるが、その知性が守るに安く、攻むるに固く、ナポレオンの失敗なぞのために、西ヨーロッパの国々が勢力を買いかぶったに原因すると思う。しかしながら、格のごとき勢力が新勢力に競争して勝つということは、進化の理に基っている。中古の異物として蒙古的勢力、アジア的勢力がヨーロッパに存在している。しかるにアジアにありながら世界の最も進んだる文明を有する日本がこれに打ち勝つ。すなわちヨーロッパに酷しておるところのスラボニック民族がアジア的の働きをしてアジアに酷しながら新文明の空気を呼吸する日本に打撃されるとはいかにも不思議なる現象であるが、これ、けだし、真理である。進化の原理に符合するのである。故に、この戦いは必ず勝つと思う。しかし、勝つということになった暁、我が輩の言うところの世界における日本の地位はいかなる変化をなすか。我が輩をして、ごく露骨に自分の理想、自分の希望を言い表さしめば、世界のすべての問題に日本帝国が発言権を十分に占めたいと、こう思うのである。 しかし、一時にそういう勢力を得るということはどうであるか。これは疑わしいのである。そこで通法を譲って、まず日本という国が東アジアに対して十分なる権力を持ちたいのである。各謙遜したならば、諸君の中には、あるいは大熊置いたりということを言うかもしれぬが、私はまずそこまで譲りたいと思う。ご覧なさい。アメリカ合衆国が英国より独立して、だんだん国が勃興するについて、どういう地位を持つに至るか。かの国が今日世界に対して、どういう地位を持っているかということを、諸君に考えてもらいたい。諸君の知らるる通り、米国の大統領のモンローがかつて宣言書を出した。これはモンロードクトリンといって、アメリカ合衆国ではほとんど神聖視している。これはすなわちアメリカ合衆国は自分の勢力範囲にヨーロッパの干渉は断じて許さないと同時に、ヨーロッパの事件に関係しないということを宣言したのである。アメリカ合衆国でさえ、なおかつ核のごときものである。日本の突然勃興したところの勢力で、世界の発言権を持ち、世界のすべての問題に権力を振るいたいということは、あまり空想である。しかし、疑いもなく、この度の勝利により、東アジアにおいては、日本政府の意に基って、いかなる強国も、わがままをやることはできないというだけの点には、必ず目的を達するに相違ない。しかし、これも漠然としておっては、目的を達しないのである。歴史も教えている通り、自分の国の地位は、すでにある点に達したにかかわらず、外交がそれに伴わなければ、思うようにいかぬことがある。しかしながら、国民が十分に進歩して、国民的勢力が常に政府の知り得にあれば、必ずこの国の外交は成功する。国民の対外観念の発達に伴う外交は、着々功を奏するに相違ないと信ずるのである。そこでまず、日本の勢力がアジア大陸において、支那朝鮮、もしくはシベリアにおいて、十分に実現されたということは、日本国民が十分知覚しなければならぬ。同時に国民の熱心が世界をしてこれを認めしむる。日本の勢力はいかなる強国もこれを認めねばならぬということになって、初めて東洋に起こった問題については、日本の一元一向というものが、世界を動かす力を持つに至るのである。そこで日本の地位が定まると同時に、問題が諸君の常に論ずる神官という区域に移ってくる。日本は勝つ、必ず勝つ。なぜに勝つかというと、世界文明の潮流に乗じて世界文明に反対するものを打つからである。孔子のいわゆる神社人道をもって立つというわけである。先方は婦人を言うに、こなたは神を行う。人道をもって隣国に臨む。その隣国とはいかなる国であるかといえば、ほとんど大観にかかっている気の毒なる国民が、御神の周囲に存在しているのである。これをどうするかというに、少年活気の人は、侵略論を唱えるそうである。そういう人たちの議論はどうかというと、まず個人の上には、道徳はよほど進んだが、国際的道徳は少しも進まない。いわゆる権謀術数、瞬秋に犠牲なし、何でも強い者が勝つ。日本が強くなったから隣国を侵略して引き奪ってしまうという、これは実に驚きいったわけである。そもそも国際的道義が成り立たぬということは、 大なる間違いである。ある場合に剣棒十数をもてあそぶ者があれば、その一二の場合を挙げて、全体の国際的道義、甚だ幼稚なるものと断定するのは大造形である。20世紀の今日においては、もはやマキャベリーの剣棒術数は許さぬ。また、人の国を侵略すれば、必ずその復讐として自分がまた他から侵略されることが起こる。古より武力を持って人の国を侵略したという国の結果はいつも良いことはない。ロシアがむやみに侵略をする。この侵略に日本が反対をした。隣国を腐食してこれを進歩せしめる。こういう言葉を持って戦いをなすや否や、すぐに他の侵略を真似て自分が侵略するというは、何事ぞ。覇者もなお格のごときはなさぬ。言わんや王者をや。実に人間の欲望は驚くべきものである。露呈は何と宣言したか。信濃の現状維持、信濃の保全のために信濃の解放ということを宣言された。一度ならず何度も宣言した。1900年に露呈は宣言した。露呈の外務大臣ラムスドルフはアメリカの国務卿に向かって同様の返事をやった。前のマッキンレー大統領が信濃の解放ということについて列国に回文を発した。それにラムスドルフは熱心に同意を表した。しかるに当時は露呈も外務大臣も内閣もことに参謀本部では地図へ線を引いてこれは皆ロシアの地面にしてしまうと言って信濃に対する侵略の計画は熟していた。それでもなおかつ表面は信濃の現状保全を唱えて少しも侵略ということは言わない。実に恐るべき国である。信濃保全論。吾輩はこの場合において信濃問題に関する吾輩の従来の主張を繰り返す必要を切に感ずるのである。明治31年に吾輩は東方教会において一場の演説を試みた。その筆記は東方教会の雑誌に出て翻訳されて欧米の新聞にも出た。その議論は国というものは外部の圧力に滅ぼさるべきものではない。外から滅ぼされずして自滅するのであるというが骨子である。その時私は獅子心中の虫ということを言うた。獅子というものは実に猛獣で百獣の王とも言う。一度方向すると百獣皆恐れるという。それがどうして倒れるかというと、体に虫ができる。するとその猛獣が自然に倒れる。これが獅子心中の虫というのである。信濃という世界無比の大帝国、四億万という大民族はなかなか滅びるものではない。ナポレオンさえ将来世界は信濃が支配するか知らんと心配をしたくらいの国である。そういう国が容易に滅びるものではない。いかなる強国もこれを滅ぼすことができるものでない。ところが信濃が地を失うこと、非に千里。こういうわけだ。わずかに一世紀間に地を失うこと、千里。かつて200年前にピョートル大帝というロシアの豪傑、侵略家がついに信濃の北部の方を侵略しようとした。すると信濃の後期帝はすぐ兵を送ってこれを追っ払った。ロシアは散々に失敗をした、平行した。かのネルチンスクの条約は ロシアにとっては非常に屈辱なものである。シナにとっては最も名誉なる条約で、ピョートル大帝はシナの国民にとって名誉あるその条約を自分の恥を忍んで結ぶに至った。その時侵略を免れたという国が、その後期帝の子孫に至ってどういうことになったというと、100年の後にはアムール川を取られ、50年の後には沿海州も取られ、続いてロシアはシナの困難に乗じて、さらにまたかのウラジオストックに近いところを取ってしまった。そういうようなわけで、別に武力を加えられたでもなければ、戦ったわけでもなくして、日に千里を失うということになった。しかしてすでに取られたところの地方は、すべてまず100年間に日本の20倍くらいな大きさを取られたわけだ。戦って取られたわけではない。皆外交の上で取られたので、兵を用いずして取られたのである。なかなかロシアの外交というものは偉い。核のごとく国家は皆自ら滅ぼす。多動的でない、自動的に滅びる。滅ぼされるのでない、滅びるのである。ローマの滅びたのも万族が滅ぼしたというが、決してそうではない。もうローマが腐敗した。そこで北敵が侵入したまでである。もの、まず腐って、虫、これに生ず。これは滅ぼされるにあらずして滅びるのである。国の滅びるのは皆そういうわけであると、大体そういうことを我が輩は言ったのである。それからその当時、シナの分割という議論がよほど盛んであった。そこで私がシナの分割の不可能なることを信じて、シナの保全を唱えた。シナを励まして、滅びぬようにしろという注意を与えた。その時にちょうど勢力範囲ということが唱えられ、分割ということが唱えられた。その時代に私は、これは世界の人たちがよほど誤っている、ことに外交家が最大なる過ちをやっている、全体手品師のように人のものを勝手に紙の上に図を引いて奪うということができる理屈のものではない、かつてベルリンにおいて列国会議を開いてアフリカの分割をやったことがある。その時に初めてこのスフェアオブインフルエンスという字ができた。そういう外交上の言葉ができるようになった。これは外交官たちがビスマルクの前に大きなテーブルを置いて、自分が持っている鉛筆で地図に筋を引いて、これは英国、これはドイツ、これはフランスと、その取るべきところを決めた。またこのところを取るとよほど面倒だから中立にしておこうなどと、そういうようなことをした。こういうように紙の上に鉛筆で引いたところの線が、それぞれ事実の上に出現した。これは不思議はない。アフリカという国は諸君も地図でご覧の通り白くしてあるところが多い。あまり黒くなっておらぬ。黒くないのは書くことが少ないからだ。あるいは探検をしないところは皆白くしてある。こういうところを分割するには、外交家たちが地図の上で勝手に決められるが、シナは4000年の歴史を持っており、4億万の大民族が住居しているところである。最も機敏な外交家たちがそれを忘れたということはよほど不思議である。アフリカとは大いに違う。そういうバカなことができるものでない。そこで私はその当時、いわゆる各国の勢力範囲なるものは実印を押さぬ証文同様であると評した。ところがその当時、日本は福建省の不可図上を約束してあったのも 合わせて罵倒したようなわけで、各新聞などから甚だ愛すまぬという批評を受けた。我が輩はその当時外務大臣で当局者であったから、一層世間の攻撃がやかましかったが、私は正直だから思った通りを述べたのである。事実その通りだ。大切な証文に捺印がしてないのに己の権利があると、そんなバカな話はない。そんならばどうするかというと、シナのようなああいう大国は騒がすと蜂の巣のようなもので面倒だ。そっとして世話をしておく。そうしてシナを誘導して開発するということが必要であると、こういう議論を唱えたのである。しかしてシナを開発し、シナを誘導するにはいかなる国が先生となるか、あるいはこの大病人を診察をしてこれを治療する医者になるか看護婦になるかという問題が大問題である。これは英国が古くから交際があるからよろしかろう、もしくは境を接しているからロシアがよろしかろう、もしくは米国が遊戯的に先生となって指導した方がよろしかろうかということがあったが、これまた不可能のことである。シナを文明に導きうる国は世界にない。シナという大病人を治療して復活させる国は世界にない。もしそういう国があれば、世界にただ一つあって二つない。一つのみだ。その一つはいかなる国か、すなわち日本だ。日本を除くのほかにはない。これは外務大臣として予告しておいた。日本と中国の関係。昨今ちょうどその時が近づいてきたようである。いかんとなれば、日本が大なる勢力をアジア大陸に及ぼす時にあたって、しかして世界に対して日本の働きが尊敬されるという時になって、日本は初めて親切にシナの治療に取り掛かることになるのである。なぜに日本がシナを誘導し、かつ開発し、死に瀕したるシナの病気を治療する任務に適しているかというと、我々の先祖はシナ人と大なる違いはない。ある人は、日本人はアリアン種族だという。アリアンはさほどありがたいものか我々は疑う。なんと言うても、我々の血はアリアンとは違う。我々の血の中に多少アリアンの血も混じっているかしれぬが、それがために日本民族がアリアン人種だというのは少し乱暴な断定である。そこでシナ人の口調で言えば、同種同文、同種とは同民族ということだ。次に我々は1500年以来、シナの文学、美術、宗教もしくは政治、学芸、ことに倫理というものにおいては、シナに追うところがよほど多いのである。平たく言ってみれば、諸君の父さんは孔子様の門人であったに相違ない。そうでないならば土白小か無学文盲の人に違いない。五千万という大民族は大概孔子さんの門人である。孔子さんの感化を受けて口を開くと仁義を言う。この仁義ということは、皆これシナの哲学から導かれたところのもので、この感化力は実に広大なるものである。近来シナを悪く言う者はよほど通人のようになっているが、これは意外のことである。近来のシナはあまりよろしくはないが、それがために孔子まで悪しく言うのは不都合である。例えば中古時代のキリスト教においてローマ法王の権力で腐敗した。これをもってキリスト教を悪く言うが、 決してキリスト教は悪く言うべきものではない。キリストは少なくとも聖人である。人類を罪悪から救わんと企てた人である。ところがローマの坊主どもが一時権力が大になるに従ってあらゆる罪悪を犯した。普通の俗人よりも余計犯すに至った。ローマの坊主どもこそたくさん地獄へ行ったであろうと思う。しかしそれがためにキリスト教を非難するのは気の毒である。それと同じく孔子さんの子孫の品々が多少堕落したために孔子さんを悪く言うのは実にもったいない。それはとにかくとして日本人は孔子さんの門人である。そうすると品々とは同門だ。同種同文しかしてお師匠さんまで同一であるから日本によって品を開発させるのは指導である。日本人は品々と同種同文にして同門。品の哲学を学び、品の文学を学び、品の政治を学び、あらゆる品の学芸を学んだ。今日諸君の家庭に行われる風俗習慣というものも多く品によっている。この国民が品開発に最も適当だというのは何人も異論のあるべからざる事柄である。そこで日本人が品人に向かって君は仏教の中毒と儒教の中毒で大病にかかっている。我らも同じ病気になったことがあるが、西洋舶来の良い薬を飲んだために病気が治って前よりも100倍増した健康になった。そこで君たちにもこの薬をあげるから飲むがよろしいと勧める。これは親類同士で初めてできることである。人種が違い、風俗が違い、文明の源が違う人であるとごく有意的に持って言っても、人類の弱点として猜疑の心が起こる。粗末な宣教師がやってきて毎度騙したことがあるからまたその伝だろうという疑いが起こる。ところが日本人は同種族で同門で一番近い親類だからごく真実に世話をしてやる。また品人も信用を置くことになる。我が輩が思うには今日品に欠けているところのものは政治の能力である。すべて政治が悪いために風俗が悪くなる。政治が悪くなったためにとうとう国民を堕落させてしまう結果になる。かの朝鮮のごとき1500年前においては日本よりも何かが皆進んでおった。文学も工芸も進んでおった。例えば高麗焼きと称する陶器のごとき、今日残っているのは実に宝である。格のごとき陶器を作るところの技量というものは容易でない。あれを見ても他にも巧妙なる工芸があったに相違ない。その他文学においてもなかなか大著述がある。それがなぜに今日のありさまになったか、全く政治が悪いために堕落したのである。品もそれと同じこと、政治が悪いために文学も技芸もその他すべてのものがだんだん衰微したのである。品の織物、陶器、彫刻、絵画、その他種々の工芸品というものはなかなか盛んなものであったけれども、わずかに200年ばかり前からだんだん下がってきて、今日では非常に衰えた。そこで品を開発するに、まず政治の改良から先になさねばならぬ。それを誘導するのが日本の天職である。しかして今、日本がその天職を尽くすのに適当な時期が来たったのである。品を治療するについて、品を誘導するについて、 ほとんど一つの妨害をウクルを要さない時になったのである。また、ある意味から言えば、シナを誘導するは、日本がシナに対する法恩である。かかる時期の到達したるにかかわらず、侵略的の議論を衝動して、シナ人をして、嫉妬猜疑を起こさしむるは、最も不都合である。日本の政治家、学者たる者は、この際、言葉の上においても、行為の上においても、よほど気をつけなければならぬ。すでに戦線の消直にあるごとく、日本はもちろん北米合衆国も英国もシナの保全ということを主義として発表している。シナの解放ということは決して一人日本の主義にあらずして世界の主義になっている。ほとんど世界の根本主義になっている。この主義に背くということは、シナをしてせっかく日本に頼るところの意を失わしむることになる。これを失えばどうなるかというと、シナの不利益、日本の不本意、平和の撹乱という結果を生ずる。すなわちシナ人は背く。背けば余儀なく政治上では黙っておられぬことになる。朝鮮もそうだ。朝鮮の君臣が、もし、肝心態度なる天皇陛下の誠意に背いて土地を奪われるなどという誤解から、陰謀をやって敵に通ずる、あるいは野心ある国に、籠絡されるということがあれば、余儀なく朝鮮を取るというようなことが起こらぬとも限らぬ。これは果たして日本が他国を滅ぼすのであるか。決してそうではない。朝鮮が自ら滅ぶるのである。そういうわけであって、シナにおいてもその通りだ。日本がシナに対して十分なる勇気を尽くすにかかわらず、シナの君臣が猜疑心を持って、いわゆる野心ある国の権謀術数にかかって、日本に害を与えるということになれば、その時には決して許すことはできない。いかなる肝心態度の君主も、姑息なことをしてこれを捨てておくわけにいかぬ。ある場合には、国を取り人を殺すということも必要である。無道を制するは必要である。しかしながら、侵略ということを日本は主義としているわけではない。無論、肝心態度の陛下に統治されたる国民は、有意的にシナを取り扱わなければならぬ。シナと日本とは、同種同文、しかして同先生のもとに、1500年来、感化を受けたところのものである以上は、日本は、有意上どこまでもシナを文明に進めてやらなければならぬという、この精神は十分に、シナに通ずるようにしなければならぬ。しからざれば、大なる過ちが起こるのである。それゆえ、なるだけ猜疑を避けるということが必要であろうと思う。日露の講和条件。各論じきたれば、日本の東アジアに対する責任は、最も重大なるものとなるのである。それゆえに、この度の戦争の結果について、講和の条件を述べることが最も必要なることと感ずる。講和の条件を今日論ずるのは早計のごとくではあるが、早晩講和の時期が来るに相違ない。冒頭に論じたごとく、この戦いの結果は必ず日本が勝つ。日本はこの戦の目的を十分達することができると信ずるのである。しからば今日より講和条件を恒久することは決して無用の行ではないと信ずる。東洋の平和の目的を将来日本が保障する地位に立つ以上は講和の条件に最も重きを置かなければならぬ。決してこの度の戦いの目的は 地を略し、民を奪うというごとき、覇者の目的ではない。すでに戦線の消直にあるごとく、ほとんど王者の死である。平和を得るために戦いを起こしたならば、またたびたびこの戦いを繰り返すというごときことを、未然に防ぐのは、終局の大目的でなければならぬ。およそ世界の勢力が国際的に交渉する上については多少の混雑はある。国際的利益の競争もある。しかしながらロシアがウラルを越えて東洋に及ぼすところの勢力は普通文明国、互い互いの間の国際的競争、もしくは国際的紛議とはよほど性質が違うのである。これは数世紀以前から力の弱い薄弱なるところに向かって圧力を加え侵略の手段によりて得たところの勢力である。かかる勢力はもし強い力に出会うとそこで止まる。あたかも水が岩か山かに出会うとそこで屈折して流れを転ずる。西遷とするのが東に戻るということがあると同様である。ロシアの北の方は天然に限られている。すなわち北平洋というところがある。そこで西の方はどうなったかというと、ゲルマンという強い力に出会うて止まってしまった。そこで一方は黒海に向かった。トルコの勢力は弱い。薄弱なるところに向かってすぐ圧力を加えた。とうとうクリミア半島、黒海沿岸を皆取ってしまった。さらに転じて一方はバルガンに向かった。バルガンに向かうや否や、はじめは英国の力に制せられ、続いて列国の協力によりて制せられた。ここにおいてロシアの西に向かい、南に向かうところの膨張力は全く止められてしまった。そこでこの勢力は転じて中央アジアに向かった。さらに転じてアフガンからインドの方へ及ぼした。一方は中央アジアからペルシャに向かい、ペルシャ湾に移伝とする。何でも薄弱なるところに暴力を用いて圧迫したところが、これもまた英国の反抗に出会って、なかなか容易に志を達することができない。それゆえに、ロシアのあらゆる力は、シベリア蛮族を征服して、シナの北部を圧迫し、ついに満州朝鮮を圧迫するに至った。また、断臂の乱に乗じて、全く満州を軍事的に占領した。核のごとく、ロシアの膨張は、ヨーロッパ文明の国際間競争と性質が違っている。いつも強いところを避けて弱いところに向かい、機の上手べき時があれば、直ちに占領する。これ、ロシアの政策である。ここにおいて、ロシアは東洋に勃興するところの日本という新勢力に出会って、日露の衝突がここに起こった。かつてポーランドを滅ぼしてゲルマン、オーストリア・ハンガリーに向かった時の勢力、もしくはバルガンに向かった時の勢力、インドに向かった時の勢力を英国、ドイツ、その他ヨーロッパ列国に防ぎ止められたと同様に、ロシアの極東における膨張力は東洋の日本という新勢力に出会って防ぎ止められつつある。しかし、この膨張的運動は一回二回では止まらぬ。機の上手べき時があれば、また再び起こるのはバルガンの例を見ても明らかである。あのバルガンの問題というものが列国のコンフェレンスの上に成り立っているが、列国の利害関係がいつでも同一ではない。時勢によっては列国の勢力平衡の上において多少変更が起こる。 利害の衝突が起こるというために、列国共同の力は強く見えて、その実、甚だ薄弱である。これがすなわち外交の上手べきところで、ややもすればロシアはバルガンに向かっていく。ロシアが西の方に向かうところの力は全く噴火力を失ってしまったのであるが、バルガンに向かうところの力は今噴火が休んでいるので、火の上手べき時があればすぐまた燃え出るのである。なんとなればこれを防止するのは一国の力ではない。数国の力であるから、数国の力が合一するときにおいては、この働きは止まるが、これが薄弱になると、すぐ起こってくるのである。東洋においてもその通り、ロシアの東洋に勢力を振るうのは、世界の商業国は喜ばぬ。英国も米国も、ドイツも決して喜ばない。なぜに喜ばぬかというと、ロシアが勢力を振るえば商業は衰えてしまう。ロシアの勢力が盛んになれば、世界の商業市場たる品はほとんどロシアの禁止的重税に苦しめられてしまうのである。それゆえに、これは皆反対するのである。反対がどういう形式で現れたるかというと、すなわち、品の保全、門戸開放。この門戸開放という議論がなぜに起こるかというと、門戸を閉ざすものがなければ、これを開放する必要が起こるお道理はない。知るべし。ロシアの国旗の翻るところには、必ず商業を閉ざすということがある。それゆえに、世界文明の国、世界商業の盛んな国は、東洋におけるロシアの侵略には皆反対である。日本がロシアに向かって戦いをなすについて、諸外国が熱心な同情を表せられるというは、このためである。果たしてしからば、列国共同してロシアの力を制すというが一番良いようであるが、バルガンと同じく、列国共同ということは、その形の大きくして、実勢はそれほど固いものではない。例えば、英仏同盟してロシアを撃ったことがある。ロシアの欲しいままに、人の国を侵略するということについて、英仏はロシアに向かって戦いを開いたのである。それは有名なる、クリミア戦争であって、前後3年の後についにロシアは屈して和を講じた。その当時、英仏連合してロシアに向かったが、わずかに40年の後は、ロ仏は東洋において同盟して、日本の領土の占領に干渉した。クリミア戦争から30年の後には、ロ仏は同盟した。こういうわけで、列国共同なるものは、国際的の利害、列国間の勢力平衡の上から、時によっては変化する。それゆえに、一番利害の密接なる関係のものが、世界の利益を代表して、余儀なく、一国限りの力を持って、剣を取らなければならぬということになる。将来においても、この絶倒においては、日本が平和を保つの任に当たらなければならぬ。世界の平和の保障とならなければならぬというは、国の地位の上から生ずる天職であって、実にやむを得ぬことである。それゆえに、講和条件は将来の東洋における災いの元を立つということが、第一の主義でなければならぬ。この戦いの結果はどうなるか知らぬが、長く続くに従って日本の要求は次第に大きくなる。しかしながら、まだ1-2の大戦はあるか知れぬが、そのうちに旅順も陥落する、あるいはウラジオストックも陥落する。 奉天は自ら捨て北の方に走るというようなことになって、この平和が成り立つということになれば、まず満州全部は全くロシアの勢力からこれを区別して、ロシアに捨てさせるということになる。また将来ウラジオストックの軍港に大軍艦をつなぐということは、シナ海、日本海の安全を保つ上に、甚だ危険である。すでにパリのコンフェレンスにおいて、ボスフォラス海峡の通行を止め、黒海艦隊を制限したと同様に、シナ海、日本海に優勢の艦隊を置くということは、よほど危険である。ウラジオストックをロシアの手にそのまま保存しておくことは、よほど危険であるから、戦勝の権利としてこの軍港を収まる。沿海州の割譲、カラフトを取る。その他は、数世紀かかってロシアの新経営をしたところのシベリア。これは無論、日本はことさらに地を侵略する目的はない。将来の平和のために、危害の恐れのない以上は、無論日本に割譲を望む必要はないと思う。そうなれば無論東進鉄道は日本に納めなければならぬ。しかしながら日本に東進鉄道もしくはウラジオストックに達するところのシベリア鉄道を納むにしても、これは世界交通の道であるから、日本は決してこれを閉ざして自分のものにするという意は少しもない。その代わりに、ロシアもシベリアを閉ざすということは甚だ良くない。貿易上相互的の利益を増進するを目的とし、極端な重税を課することを止めることが必要である。同時に、シベリアの無限の富、驚くべき高額なる不毛の土地も、等しく世界に開いて、種々の法令を設けて、外国の事業化を妨げるということを禁ずることが必要である。そうなれば、自由の空気は一般に弥漫する次第であるから、シベリア地方も甚だ繁栄に赴くに相違ない。商業も盛んになる。しかして将来の日露というものの交際は必ず親密になる。これが最も将来の東洋平和を保つ上に有益なる手段である。日本は決して好んで国の威厳を張り、戦勝の意を振るって人を苦しめるという意思はない。一度平和に服する以上は、露国になるだけ文明の政治が行われることを望み、その国家の繁栄、スラブ民族の繁栄を望むのである。この望みは、いわゆる相互の利益である。その相互の利益は平和よりして導かれるのである。永遠の平和は、シナのみならず、ロシアもまた門戸を開放して、世界の文明を入れるというのみによりて得られる。格のごとくにして交通が盛んになり、世界の商業が盛んになれば、平和を保障する力はますます増進するのである。満州問題への対応。しかして核なった暁に満州というものを日本政府はいかに処分するかという問題がここに起こってくる。これはロシアに対するにあらずしてシナに対する問題である。この満州は広漠なる土地であって、ほとんど日本の2倍半という大なる面積を持っており、かつ3000年以来の歴史を持っており、また日本とも2000年来、よほど関係のある土地であるにもかかわらず、人口は粗であって、すべて経済上の発達はよほど幼稚である。これは何に原因するかというに、前にも言ったごとく政治が悪い、秩序が立たぬ、 かの馬族というものは今日起こったものでない。あれはほとんど支那の歴史と同時に発達したものである。いわゆる支那北部の旧族、いわゆる支那の歴史あって以来、周敵の後に郷土となり、それから種々の変遷を経て、領、金、また元となり、ついに愛新覚羅氏が起こった。こういうわけで、常にこの北部から起こった勢いは、支那を圧迫している。たびたび支那を征服した。全く全部を征服しないでも、郷土の盛んなることなどは、実に驚くべきものであった。漢の武帝が常に郷土に苦しめられ、始皇が六国を滅ぼしても、北部の蛮族、すなわち郷土を防ぐがために、万里の長城を築くというありさまであった。その時から北部の遊牧の民は、馬にまたがって相当を好み、なかなか強大なるものであった。馬にまたがって侵略を欲しいままにするときには、ほとんど猛火の原野を焼くごとき勢いである。金、元の鉄器というものは、実に宋の君臣を戦慄させた。一度馬にまたがって南の方へ下ると、もう決して支那人の言う中国の兵はこれに当たることはできなかったのである。戦いが止むとどうなるかというと、馬から降りて遊牧の民となる。もしくは農業の民となる。飢えると直ちに馬にまたがり族となる。そこで乗れば兵、降りれば農、馬にまたがるとすなわち族。馬族は決して今日起こったものではない。支那の歴史ありてより、支那北部の民は常に馬にまたがって脱略をする、侵略をする。これが盛んになったのが、かの郷土となり、契丹となり、金、元となったものと思われる。そういうわけで、秩序が立たぬ。それゆえに文明が進歩せぬ。人文が発達しない。これはどうしても政治が悪いからである。王者が国を治む術を得なかったために乱れたのである。その極、ついにロシアの言うとならんとしたのである。されば、今このままでもって支那に完封してみたところが、支那の政府はこれをよく治むることができるや否や。もしこれを治むことができなければ、その混雑からしてついに外国の圧迫を受け、種々大なる災いを弱気す。すなわち、東洋の平和に害がある。日本はどこまでも勇気を持ってこれを支那に戻す。支那に戻すは、たびたび繰り返す通り、肝心態度なる我が皇帝陛下の支那皇帝陛下に対する恩恵である。しかし、それと同時に、これを支那に還付するについて、よほど多く条件がなければならぬ。一人満州のみならず、全支那もまた同様で、今日のごとく秩序が乱れておっては、隣国の災いは直ちに引いて日本に及ぶのである。日本が絶当における平和の保障者となる大責任を持つ以上は、すべての平和維持のために相当の権利を行うということが、すなわちその責任から起こってくるのである。これが冒頭に日本の東アジアにおける地位を論じたゆえんである。日本は数万の生命を犠牲にし、数十億万金を費やして得たところの土地であるにかかわらず、これを支那に還付するに躊躇しない。しかし、これを還付するについては、満州ももちろん、支那全体に十分なる秩序を保ってもらわねばならぬ。これを言い換えれば、支那皇帝は、善政を行いて、支那の秩序を確立し、同時に、国の文明を進めて 制度文物を世界の文明と同化せしめ、列国との生存競争条理に立ちて適者として生存するを得るに至るまでの間は、日本は絶当における平和の保護者たる責任として、シナに対し貢献者たる地位に立つ必要がある。故にシナ皇帝はもちろん、すべてシナの大官、地方の総督、巡抚に至るまで日本皇帝及び日本国民の有義あるこの心を十分に対して、シナを文明に導き、全盛において国を盛んにすることが最も必要である。これを行う上については、日本の力の及ぶ限り、有義的助力を与えるということが、日本の義務である。これがすなわち、満州を還付するについて、国民全体の希望である。かくするときは、世界列国の商工業者は安全に市内至るところに居住し、至るところに事業を営み、豪も危険を感ぜぬことになる。かくするときは世界列国、ことに市内を侮り、これを苦しめた国民までも、おのずから市内人に相当の尊敬を与えるようになる。しかして平和は期せずして来るのである。シナの尊厳は期せずして現れ来るのである。これすなわち日本国民がその同種同文の国民に対し、1500年の有義ある国民、興風氏の同門者たる国民に対するところの希望である。しかして格のごとくにして得られたる太平の賜物は、引いて世界に及ぶというわけである。返す返すも、我が日本は戦勝の意を借りて侵略を務め、または強を頼んで弱をしのぐという意思はないのである。この一時は一人、シナ政府、シナ国民に向かって宣言をするのみならず、世界に向かって宣言して少しもはばからぬのである。従来、欧米列国がシナ朝鮮すなわち絶当において得たところの権利、既得の権利は、国家として個人として得たるすべての権利は、日本においてどこまでもこれを尊重せねばならん。また、平和の克服とともに、世界の商業が我が東洋において繁盛を極めんとするにあたり、ことさらに一国に利益を与えて他の利益はこれを妨ぐるというがごとき手段を取ることは、日本政府は必ず避けるところであろうと信ずる。また日本国民全体は、どこまでも自由競争のもとに、列国共同の利益のもとに、この絶当の文明を開発して、その富を増進することを希望するのである。国際的再起、民族的嫉妬、宗教的悪感が釈然として解け、世界共同の利益を増進し、平和の光明あまねく、我が絶当諸国民を照らすの時、一日も早く到達せんこと、この結果の我が皇軍の勝利によりて来たらんこと、実に日本国民の希望である。我が大和民族はこの目的を達するをもって、その終生の事業、本来の天職なりと信ずるのである。